into my heart. Internet radio, Okiraku Channel.
はい、こんにちは。人生上昇塾、足立でございます。
同じく美香です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いいたします。
もうそろそろですね。
あとそろそろ、はい、
もう12日か13日か。あ、もう12日か。
今年ですね。
今年も終わりますもんね。そうですね。
あっという間ですね。
早いもんですわな。
はい。
でね、先週ちょっとその映画見に行きましてね、あのゼログラビティっていう。
あーいいですね。あれ私も見たいんです。
だから衝動的にその席取って、3D 映画って見たことなかったんですよ。
はい、
うん、で、僕どっちかというと吹き替え派なんでね、DVD とか借りる時とか、
はい、
でね、これ吹き替えにしようと思って 3D の吹き替えを見に行ったんですけど、やっぱこれ正解でね。
はい、
これ文字が字幕出てると、3D やねんけど、まあ、言うたら宇宙空間の映像なんですけど、
はい、
全体が全部動いてるんですよね。こっちももう 3D ですから、
はい、
宇宙空間にいるような状態になるんですけども、字幕って止まっちゃうじゃないですか。
そうですね。はい、確かに。
多分ね、これ字幕読んでたら多分宇宙酔いするというか。
そうですよね。
うん、で、ああよかったな、吹き替えでと思って、サンドラ・ブロックとジョージ・クルーニーの、
はい、
ほぼ2人しか出てこない映画なんですけど、これね、見てよかったなっていうよりかは、
はい、
なんて言うんでしょう、これ見てる時の、体感している時の、の瞬間、
はい、
だからジェットコースター見たもんですよね。
ああなるほど。
後でどうやっていう映画じゃないんですよ。満足したわっていうんじゃなくて、
あのストーリーがどうのこうのっていうじゃない。
ストーリーなんてないに近いですよね。だからもう宇宙に一回出たらどんな雰囲気になるのかなと。
アトラクション的な。
アトラクション的だ。そうそうそうそう、
はい、
映画というかはもうアトラクションですよね。
面白そうですね。
そうそう、で最後はね、すっごいやっぱり、全部言いませんけども、
はい、
あ、うまいことなってるわっていう終わり方。
全然わかります。
ちょっとメッセージを感じるような最後はね。
ですね。あれはもう本当にどうやって撮ったんだっていうぐらい、もあの映像が
全くわからなかったですね。
すごく話題になってますよね。
だから映像体験というか宇宙体験したい方は、
はい、
これはもうちょっと DVD じゃもうできないんでね。
そうですね、
もうこの今上映しているうちに 3D、でですね、ぜひ、見ていただきたい。で、まあ、あの吹き替えおもんないわっていう人多いと思うんですけど、今回は字幕見ない方がいいですね。
そうですね、
ですので、はい、まあ、できたら、吹き替えで、見ていただければなと思います。
はい、
それとですね、はい、来年の話になりますけども、
はい、
美香さんのそのベーシックコース東京第7回になりますよね。
そうですね。
これが1月の、何日でしたっけ。
1月25日になります。
の土曜日から土曜日にですね、
はい、
はい、第7回が開催されるということで、
はい、
このラジオの上の方にですね、リンク貼っておきますので、
はい、
新年早々ですね、
はい、
このベーシックコースで、またシンキングボールを、
はい、
もうここでたっぷりやっていただくことになったんですね、これからね。
この前秋のセミナーの時は鳴らしただけだったんですけど、ベーシックコース東京はちょっと特別にまた違うことしますので。
あ、そうですか。
また頭の蓋が開きそうな感じになると思いますので。
パコッと開いちゃうような感じ。
はい、
それ楽しみな感じでね、
ぜひいらっしゃってください。
はい、12名という、まあ、少人数制なので、
はい、
お早めにお申し込みいただきたい。それとですね、まあちょっとピッカリの方連絡がつかなくてですね、
はい、
どこ行ったのかな。電話しても帰ってこないという。何しとんのかなと思って、ちょうどノンキザも新年、
はい、
が決まったということで、18日でしたっけね、 はい、第8回ということで、多分リンク貼らせていただきますので、もういっぱいになってるのどうか知らないんですが、
もういっぱいになって
ました。
満員御礼になってましたね。
あのね、ピッカリさんダメですよ。ちゃんと先週16、17に、ね、募集するって言うといてですよ。ね、もう表に告知する前にいっぱいになった
という、ね、あっという間に埋まっちゃったんですね。これが、
ピッカリさん、このペナルティですね、これね。
そうです、
楽しみにした方がいらっしゃるかもしれない。
そうですよね、
まあ、こうやって公開しましょうかね、
はい、
このペナルティを、
はい、
じゃあまた2月今度、ね、また今度はちゃんと、告知するようにまた本人には伝えておきます。はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。本日はですね、 K さんからいただきましたご質問です。それではお願いいたします。
はい、私は普段は温厚で謙虚な性格なのですが、3ヶ月から半年に一度人を怒鳴りつけてしまうことがあります。今日も道路工事の騒音に腹を立て作業員を怒鳴りつけてしまいました。その後いつも決まって自己嫌悪に陥り深い鬱状態になります。以前トラックの運転手をしていた時、お客様からよく怒鳴られていました。悲しさ、悔しさ、情けなさ、惨めさ、心の中にその時の念が根強く残っていたのでしょうか。これからは少しくらいはお客様に言い返した方がいいのでしょうか。
はい、ありがとうございます。
はい、
いいですね、この温厚で謙虚な性格。
はい、
ね、僕も憧れてましたね。
私も憧れてました、
ね、穏やかで優しくてなんか大人って感じじゃないですか。
仏様みたいな感じで、はい、
いい大人になりたいななんてね、
はい、
思っておりましたけどもですね、
はい、
まあそういう、まあ、美香さんももしかしたら僕とよう似てるかもしれないけど基本的に短気なんですよ僕は。
せっかちですよね私。
うん、そう、せっかちでね、まあ、瞬間湯沸かし器的な感じですよね。
はい、
うん、だからね、自分のこと分かってますから、
はい、
この26歳であの会社作った時はね、良いその温厚でこの穏やかなね、
うん、
もう皆さんに愛されるようなですね、
はい、
キャラクターになろう、
はい、
社長になろうと思ってね、
はい、
それを演じるんですけども、
うん、
何でも OK です、何でもいいです、何でもくださいっていうね皆さんのために働きますみたいなキャラでですね、
はい、
行こうと思ったんですけど、結局途中で我慢できなくなってですね、
え、
ちゃぶ台返しをやるんですよやってられるかいって言ってね。
そうですよね、
こんな仕事バーンってやるんですね、
はい、
うん、でね、まあ税理士さんによく怒られたというかですね、もうやめなはれと、
はい、
できんことやってあきませんと。
ああ、その通りですね、
うん、あなたはそんな人じゃないんだからと、
うんうん、
最初から生きなはれというね、
素晴らしい税理士さんです、
アドバイスをねいただきましてね、はい、ああそうやなと思った次第なんですけども、
はい、
まあ、性格がそういう営業向きじゃないんですね私の場合。
うんうん、
美香さんもどんな感じの性格です
か。私ですか、
うん、
タイプ的には、まあ、表向きはね、うん、やっぱりあのちょっと大地っぽいねっていうのはよく言われるんですけど。
何っぽい。
大地。
大地、
大陸っぽいって言われるんです。
おお、どういうことやろ大陸っぽいっていうのは。
まあなんでしょうね、
穏やかってこと、
穏やかっていうかね、そういう風に見られがちなんですけど、
ほうほう、
実際はそうじゃないんですけどね。
大地の下は火山ですからね、火山、
そうです、
マグマがこう来てますからね、
ゴーっとい
つでも行くわよみたいなね、
はい、
うん、というところもあるんでしょうねそりゃ、
うん
うん、
そうですね、
うん、ですから、まあ、僕もそういう性格だったんですけど、この観念浄化と出会ってね、
うん
うん、どんどんどんどん旅をしていくうちに、まあ、怒るっていうことがね、
はい、
怒鳴りつけるとかね、そういうことがねもう極端に少なくなりましたね。
うん、
うん、まあ、以前はねもうこう常に怒ってた、
はい、
怒りがなんかベースにあるんですね、
うんうんうん、
ですからちょっとしたことでそれがパーッとこう出てくる、
はい、
カッとくるというかな、
はい、私もそうでした、
うん、
はい、
そうでしたという2人ともかっこいいですよね
そうです ね、
もう最近すっかりなんかもうおとなしくなってきたというか、
そうです ね、
静かになってくるんですけども、うん、あのね、これには訳があるんですよ実は、
はいはい、
うん、そもそもこの怒りの原因っていうのがありましてですね、うん、大きく分けると2つ、
はい、
で1つは思い通りにならないから、
はい、
ね、初めにこうあるべきだと、
うんうん、
こうしてほしいっていうね、
はい、
初めにそういう欲求があるんですね、
うんうん、
でその欲求に反する言動に接する、
はい、
触れるとですね、当然のようにこの怒りがやってくるわけですよ、
はい、
思い通りにしたいんだけどもならないから、うん、でそもそも人間業界なんてね、
はい、
思い通りにならないですよね。
そうですね、
うん、というかなんか思い通りにならないことをね、
はい、
わざわざ我々はこの人間を体験することによってね、
はい、
もう思い通りにならないことをこうあえてやってるような感じなんですけども、ですからこの生きてるだけでですね、
うん、
ストレスが溜まるわけですよ。
溜まりまくりますよ ね、
生きてるだけでね、
はい、
特に何もなくてもですね、
うん、
で僕なんかはその明日にそのストレスを持ち越せないタイプというか、
はい、
うん、人間だったんでそのまま感情をドーンともう出しちゃうか、まあ、あとは先に逃げるかとかね、
はい、
まあ、どっちかですよね、どっちかでやってきたわけなんですけども、
うん、
でもですねこの K さんのように温厚な人だってね、
はい、
このストレスがないわけではない。
そうですよね、当然ですよね、
うん、いくら相手がお客様だからってですよ、
うん、
初対面の人間に怒鳴られてね、
うん、
何にも感じないってわけがないじゃないですか。
そんな人いませんよね。
もうほとんど不感症ですよね、そしたらね、
はい、
うん、だからあのね、怒鳴られる人っていうのは当たり前なんですけど、怒鳴る人でもあるわけですよ、
うんうん
うん、ですから温厚に見えるのは、
はい、
自我がこの感情をググッとね抑圧するんですね、うん、
はい、
うん、これはまともに感じちゃうとね、
うん、
傷つくじゃないですか。
そうですね、
うん、だから自我のテクニックとしてはなかったことにする、
うんうんうんうん、
でもこれ水面下でやってるんですね、
はい、
だから本人が気づかないんですよ、
うん、
だからピッカリさんもそうだったですよね、
うんうんうん、
自分は怒らない人間だ、
はい、
うん、いや僕は温厚なんですよなんて本当に平気で言ってましたからねそのパコって蓋が開くまでね、うん、ですから、感情のエネルギーってね抑圧してもこのなくなるわけじゃないんですね。
そうですね、
うん、どんどん溜まっていく、
うん、
だからどこかで溜まったエネルギーをこの放出しなければならない、
はい、
ね、うん、でそれが K さんの場合は、
うん、
ここに書いてますように3ヶ月から半年に一度、
はい、
その日がやってくるわけですよ、
うん、定期的に来るんですね、
うん、そうで、怒鳴った後は自己嫌悪で鬱になるって書いてありましたけども、
はい、
もうねこれね心の生理現象みたいなもんじゃないですか、
うん、
たまったもんが出るんですから、
うんうんうん、
本人にはこれどうしようもないんですね、
はい、
ですから出たがっているものは、
はい、
出してやる、
はい、
出しかない、
はい、
だからそれは自然の摂理だから自然がやってることなんでね、はい、
うん
うん、まあ、K さん自分を責めてもこれどうしようもないわけですね。
そうですね、
うん、逆に出さないとやばいでしょ。
またね、あの心の病気だったり体の病気だったり何かしら出てきちゃいますね。
ねえ、よくニュースで、うん、まさかあんな温厚な人がとかね、
うん、よく聞きますね。
こんなむごい事件を起こすなんてみたいな、
うん、
大体温厚な人って言いますからね。
そうですね、
静かな人とかね
いい人とかね、
そうそう良い人でしたとかね、
うん、
ですからね感情がね暴発しちゃうとね、
うん、
まあ、取り返しのつかないことになるかもしれない、
はい、
ですから、まあ、ここは結構要注意ですよね。
うんうん
うん、でもう一つの怒りの原因というのはこの自分を守るためなんですね。
はい、
もうこれはもう自我の使命、
うん、
と言ってもいいじゃないですか。
はい、
自分を守る、
はい、
ですから自分自身だけではなくて自分が大切にしているものもですね、
うん、
この怒りというエネルギーで守ってるんですね。
はい、
ですから攻撃は最大の防御なりという言葉がありますが、
うんうん、
もうこっちから行こうぜと、
はい、
守るぞと、
うん、
ですから隣の家の子供がね、
はい、
学校で喧嘩して怪我をして帰ってきたなんてね、
はい、
ことがあってもまあ心配することはあってもですよ、
うん、
怒るってことはないじゃないですか。
そうですね、
うん、でも自分の子供が怪我して帰ってきたらね、
うん、
まあ、昔やったらほら父親はもう一回行ってこいとかやるじゃないですか、
はい、
お前今度負けてきたら処置せんぞと、
うんうんうん、
もう一回行ってこいなんてやるんですけど、
はい、
最近はなんか親が行くらしいですね。
そうですよね、
学校に怒鳴り込む、 ですの挙句の果てには先生に土下座させてね、
はい、
謝罪させるなんてね、
はい、
よく聞くようになってきて、
はい、
なんか殺伐としてきたなと。
そうですよね、う
ん、なんかモンスタークレーマーって言うんですけど、ね、
もう先生の方が心の病気をお持ちみたいですからね。
もう辞める人多いらしいですね、はい、
うん、
あとはちょっと 病気でちょっと長期入院するとか、
うん、
あ、心の病でしょうね。
そうですね、
うん、だからいやどうなってんのかなと、
うん、
でもこれはね、なんて言うんですか、僕の感覚としてはもうこの業界全体の話だよね。
はい、
なんかみんなイライラしてるんちゃうかな、
うんうんうん、
うん、全体的な感じですよね、
うん、
で我々の親の世代って高度成長期で、
はい、
なんか働けば働くほどなんか豊かになっちゃって、
うん、
なんか楽しいってなんかやればやるほどなんか面白いじゃないか、楽しいじゃないか、やりがいがあるじゃないかっていう。
そうですね、
ね、テレビ、洗濯機、冷蔵庫なんてね、
うん、こう先に希望がありましたから。
そう、三種の神器なんて言われた時はなんかもうドラえもんがいるような感じですね。
ちょっと宇宙チックな、
なんか夢があってね、
うん、
魔法がなんか手に入るようなね、
はい、
ワクワク感もあったんでしょうけども、最近も行くとこまで行ってますからね。
そうですね、
スマホがどうとかね、
うん、
新幹線がちょっとどうなったとかね、
はい、
50キロ速くなったとかね、
はい、
もうどうでもいい話になってるじゃないですか。、
はい、
うん、ですからなんか知らんけども、どこに向かっていくのか、
うん、
我々は何のために生きていっていいのかと、
はい、
そういうとこはなんか踏ん詰まりしてきたんですよね、
はい、
うん、でなんかストレスがわーって今溜まってきて、
うん、
そのエネルギーは今や暴発しそうな、
はい、
だからそれがいろんな形で現れてるんじゃないかなみたいなね、
うんうんうん、
事件が多くなってきたんですけども、
はい、
うん、でまあそうならないように個人個人のレベルでね、
はい、
この感情を解放していこうじゃないかと、
はい、
いうふうに思うわけですよ、
はい、
ですから暴発する前にガスをね、個人個人で抜いていけば、
はい、
業界全体ももう個人の集まりですから、
はい、
うん、あ、またゆっくりと変わっていくんじゃないかなと思うんですけども、
はい、
うん、じゃあお客さんに怒鳴られたら怒鳴り返したらいいんですかってそういう問題ではちょっと違うんですよね。
そうですね、それじゃまた殺伐としてしまう。
そうそうそうそう、怒鳴り返すというで結局お客さんに謝罪することになるか、
はい、
会社を辞めることになるかとか、
うん、
結局面倒なことになるじゃないですか。
はい、
うん、ですから感情っていうのはそもそもこの相手にぶつけるためにやってくるんじゃなくて、
はい、
もう感じるためにやってくるわけなんで、
はい、
必ずしもぶつける必要はないんですね、
うん、
ですからよく、まあ、上昇軸ではこのカラオケボックスとかね、
はい、
山でも海でもいいんですけども、まあ、布団の中でも OK、
はい、
どっかねこの大声を出せるところに行ってですね、
うんうん、
思いっきり吐き出してやる。
はい、
バカ野郎って言いたければバカ野郎で叫ばたらいいんですよ、
うんうんうん、ね、できない方はねクッションとかこう口に当てて枕とか。
そうそうそうそう、うん、なんかねバカ野郎とかもう普通の怒りを表現できなくなってきたというか、
はい、
なんかどうぞって言ってもないですとか言うんだけどあるんですよ。
ちょっとやっぱりこう蓋してしまってるんでしょうね。
そうそうそうそう、だから、うん、ないと思い込んでるだけで実は奥の方にあるんですね。
はい、
自我が抑圧する感情っていうのは怒りでしょ、
はい、
悲しみ、
はい、
あと恐れですよね、
はい、
あと妬み憎しみとか、
はい、
基本的にはネガティブな感情ばっかり抑圧する、はい、
うんうん
うん、だから喜びを抑圧するって聞いたことないじゃないですか。
ないですね。
笑いを抑圧したりとか
余計笑っちゃいますよね。
なんか愛情を抑圧するとかね、そんな聞いたことないんでね、
は
い、ですからもうネガティブな感情を抑圧する。ですから一度ですねこのパンドラの箱が開いてしまうと、はい、このドロドロとした感情がですね、
はい、
まあ、次から次へうわーって出てくるかもしれない、
はい、
でもねここは逃げずにですね、
うん、
まあとことん感じきってやることですよね。
そうですね、
うん、でっかいやつが出てきたら、うん、まあ、そのためにハートロケットっていうのを作ったので、
はい、
ハートロケットでですねその感情をそのまま言葉にして飛ばしてみてください、
はい、
うん、そうするとね、飲み込まれるってことはないですね、
うんうん、
どんどん放出していけるから、
はい、
うん、何もせんかと飲み込まれますよ。
そうですね、
うん、外に出していきましょう、
うん
うん、ですから観念浄化自体がですね、
はい、
まあ、この想念を表に出すっていうこのツールですから、
はい、
まずね抑圧してきた今までのこの感情っていうのをしっかり感じてやる、
はい、
そして成仏させてやるんですね、
はい、
うん、ね、まあ、感情銀行の貯金がなくなるとですね、幼稚園児みたいな感じになっちゃう、
はい
ね、その時その場で感情を表現するようになるんですね、うん、ですからまあある程度ですよ、
はい、
人間業界のモラルっていうのがあるんでね、会社行ってなんか お前のこと嫌いだとか言ってさそんなことやってたらさ
ちょっと生活に支障が出てしまいますよね。
ちょっと業界からこう弾き飛ばされるじゃないですか、
はい、
ですから、まあ、モラルはある程度 はい、あるのでその我慢するとか我慢しなきゃいけないけども別に会社以外だったら全然我慢する必要もないしね、
うん、
嫌いの人と付き合う必要もないですよ、
はい、
ないですか、
はい、
で嫌なことがあったら嫌だって言えばいいじゃないですか、
うんうん
うん、それで、まあ、縁がなくなっていく人っていうのも少ない、もうなんていうのかな、遠からずそうなるんですよ実は。
そうですね、
うん、時間の問題も、
うんうんうんうん、
ですからね、もう自分は絶対さっきの僕みたいにちゃぶ台返しをするんですよいつかやる。
そうですね、
うん、でそれがちょっと先に伸ばしてるだけなんでね、
うんうんうん、
もうそんなことやらずにですね、
うん、
どんどんどんどんその自分の感情っていうものをこの、表現していく、
はい、
うん、相手にこうぶつけて相手を何とかしてやろうじゃなくてね、
うんうん、
自分のためにこのエネルギーが出てきたらバーッと出してやるっていうね、
はい、
そういうことをぜひやっていただきたいと思うんですけども、
はい、
まあ、まとめの話ですけど、怒りの原因は思い通りにならないから、
はい、
もう一つは自分を守るため、
はい、
自分自身ってどうにもならないですよね、我々って、
はい、
ね、だから誰もがどうにもならないところで生きてるんですね、
うん
うん、ですから外の世界を自分の思い通りにするなんてね、
はい、
ことがこの観念浄化の旅をやっていると、
はい、
だんだんなくなってくるんですね、
はい、
うん、だってそのために怒鳴ってたらもう意味はなくじゃないですか
本当ですね、
持たないですよね、
苦しいですね、
うん、ほとんどがその思い通りになってないわけですから、
うん
うん、だから、もうそんなことやらなくなる、
はい、
うん、だからそういうエゴが落ちていくんですね、もう一つその自分を守らなきゃならない、
うん、
これはですねなぜかというとこのネガティブな自分を受け入れてないからなんですよ、
はい、
だから誰かにそこを指摘されるでしょ、
うんうんうん、
そうすると図星だから傷がつく、
はい、うん、逆上するか、はい、
そうそうそう、もうヒットするんですね、
はい、
すると自我がさっき言ったように傷つかないように感情を抑圧する、
はい、
そんなことを続けていると、
うん、
いずれ心身ともにどっかおかしくなってくるんですよ。
そうですね、
ね、おかしな、結局自分で自分をジャッジしてそれを指摘されたら怒りになってそれを抑圧するなんてわけのわからんことをやってるわけもうやばいことやってるわけなんで、結局この自分に対してのジャッジっていうのが怒りの原因ですから、
うん、
このマイルールですよね、
はい、
自分を裁いているルールをどんどんどんどん浄化する、
はい、
で、どうしようもない自分を丸ごと受け入れてしまうと、
うん、
このジャッジマンであるこの超自我自体がドーンと落ちるんですね、
はい、
で、傷つく私っていうのがいなくなるわけですよ、うん、ですからもう自分を守る必要がなくなってしまうんですね、
はい、
ですから武器がもう自分をずっと持ってたい外向きにこう拳銃というか銃を構えてたんですけど、
はい、
これも下ろすんですね、
はい、
そうすると向こうも下ろすんですよ、ね、
はい、そう
です、ね、だから先自分が下ろさないとダメなんです、
はい、
そうするともうその指摘してくるとかそういう人間がどんどんいなくなっていくんですね、で皆さんね自分で銃構えてるのを自分で分かってない、
はい、
でいつも撃つような格好してるわけだから、これをや銃を下ろすっていうのはなかなか勇気がいるんだけども、
いりますね、はい、う
ん、これはね観念浄化やんなきゃダメです。
そうですね、
うん、考えを変えてもダメですから、
うんうん
うん、ジャッジをどんどんどんどんなくしていけば勝手にそういう、もう攻撃するという武器は捨てるようになりますので、
はい、
そうするとですね、
うん、
誰かが言うことで一喜一憂することがだんだん少なくなってくるんですね、
はい、
うん、そうなると本当静かですし、
うん、
なんといっても楽ですよね。
楽ですよね、うん、
ですからね、あなたは嫌われ者の極悪人ですよねなんてもし言われても、
はい、
そうなんです、なんでわかったん言うて , 笑い飛ばせるようになったり今の、美香さんのように、
はい、
もう実はそこが極楽浄土なんですよ、
うんうんうん、
もうすでに、
はい、
うん、お浄土にいるわけなんでね、ですからすっかりねお気楽になりたいっていう方はですね、
はい、
まずこの記憶についている感情を再生して、
はい、
成仏させる、
はい、
これはまあしんどい作業だけども、
うん、
ここはなんとかやり尽くす、
はい、
すると、感情の銀行ね、感情銀行の預金がですね、
うん、
全部引き出されて空っぽになりますので、
はい、
そっからですね、
うん、
この自分を裁いているマイルールをどんどん手放していく、
はい、
もうそうするとどんどんもう驚くほど楽になっていきますね。
うん、本当に楽になりました、うん、
はい、ですからですね、まあ楽になるまでにはちょっと、ハードルを超えなきゃいけないところあるから、
うん
うん、そこはね、美香さんも超えてるし私も超えたし、
はい、
いろんな人が超えていきましたんでね、
うんうん、
ちょっと頑張ってですね、
はい、
これを機の皆さんも超えていただきたいなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。